はい、もしもし、東京ポット許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポット許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポット許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポット許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポット許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
最近僕ね、舞台俳優として頑張ってるわけですけども。
舞台俳優まで来た。
はい、はい、もう本当にありがとうございます。舞台の神様に感謝しながら、いつも
舞台の神様ね、
はい、いつもね、稽古場のとこにある神棚に、神棚、ね、こうね、ちょっと柏で打ってね。
牧田さん、今まで舞台ってやったことなかったんだっけ。
はい、ありませんね。
ないんだ。
う
ん、
非常にしんどそうだなとかと思って、うん、いい年して怒られたくもないですし、
灰皿投げ
て、そうそうそうそう、
怒られるの嫌だよね。うん、違うみたいな。
そうそうそうそう、だからかつてね、僕ね、小さいね、アマチュアの演劇に大学生の時にね、あなた面白いからちょっと出てよなんて言われて出たことなんですよ。うん、で、おー、雪が降ってきやがった。
うん、覚えてる、そのセリフ。
雪だ、
うん、なんかやったっていう話だけ
た、みたいなね、っていうのをやって、気がついたらね、高いノルマを課せられて、何なんだこれはと思って。
いや、雪が降ったな。
そうそうそう、うん、座長とあれとかがやってて、これができててみたいな。
衝撃だ。
何なんだこれは。何なんだこの世界はよ。
何だこの野郎つって。
何だバカ野郎。舞台この野郎つって思ったことがちょっとまあ引っかかっててのもあって。まあまあまあ、それからまあ、時はだいぶ経ちまして、急にその映画の世界とかでさ、評価なんかいただいちゃって。43歳の時でしたかね、ブルーリボン新人賞なんてのはいただいちゃってね。
すごかったね。
その年超えちゃったわ。
そうそう。でもね、その時から、まあしばらく、もう10年近くなんですよ。私がそのお芝居の仕事を始めるようになってからというもの。ただ、舞台は、まあ自分でライブとかもずっとやり続けていますし、まあ舞台ってそれなりの拘束時間が長くあるわけじゃないですか。稽古期間は丸々1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいかけて、で本番は 2ヶ月とかぐらいとかもやるのは当たり前でしょ、勝負演劇の世界ってのは。そこまでのスケジュールをごっそり取られることがやっぱちょっと嫌だったんで、だから舞台の話はあったんですけど、お断りをしてきたんです。でも、まあ、3年ほど前からね、身辺がこういろいろ変わりまして、で、今のその渡辺エンターテインメントっていうところは、まあ、舞台を結構、頑張ってやってる役所とかを多く抱えてるし、俳優のセクションにいますから、ね、それでやっぱ改めて、舞台の仕事をやってみようかなとかって思ったんですよ。っていうのは、環境が変わったからやろうということよりも、心境が変わったからなんですよね。
まあ、そう、どういう、変わった？
ね、お芝居って面白いなって思う。
いやいやいや、本当に？嘘、はい、
まあ、率直に言うとね、いろいろ走りますよ。
映像の仕事をやりながら思い始めてたってこと、
はい、思い始めてましたね。
それはいいことじゃん。
ね、
だって芸人的にはさ、一番ちょっと照れる仕事かなとも思ってた。
正直ね、だから僕ずっと照れとの葛藤があったんですよ。で、なんだったらね、その、許可局の方に向いてね、下ペロって出してね、おじさんちょっと仕事行ってくるから、みたいな、ちょっとバイト行ってくるから、みたいな、ぐらいの感じでやって、で、体持ってくじゃん。ね、撮影の現場に体持ってって、で、まあ、台本に書かれた通り、あと、ディレクターというか監督の要求するディレクションの方向を、まあ、望む通りに行為、例えばやると。で、それで、まあ、納品して。
芝居を納品して。
納品して。で、まあ、お弁当食って帰ってくると。みたいなことを、まあ、それ、言うとそういう、なんか、すごい悪く聞こえるかもしれないけど、これも、もう本当、ある程度角立てて言いますよ。あえて。要は映像の世界っていうのは、やっぱカメラマンさんがいて、監督がいてとかっていうシステムじゃないですか。で、作り上げられたこういう世界があるわけでしょ、こう絵コンテとかこういうものがあって、で、そういう世界が、この虚構の世界が作り上げられてるわけじゃないですか。で、その中の人に、で、あればいい。そう見えればいい。ということなんですよ。
なるほど。
そうだね。なんだったら、他のこと、許可局で何話そうかなって考えてても、そう見えてればいいんですよ。許可局のことをポロって言っちゃダメでしょ、
映像に収まってれば、
映像に収まってれば、中身はどうでもいいじゃないですか。はいはいはい、 そういえばもう、
わかりますよ。
娘が、なんか、インターネット欲しいなって言ってたな。
そんな
雑談。まあ、わかりやすくね、わざとそういうふうに言ってくれてる。わかるわかる。
そうそう。例えば、その極端に言うとそういうこと、う
ん。見えてね。
で、舞台をする前から、だんだんこう、矛盾が生じてきていてですね、なんかそれでいいのかなって自然となってきたんですよ。っていうのは、なんとかな、例えばね、あなたのことを愛してますとかっていう言葉がセリフであるとするじゃないですか、うん、でもその相手役の人に対してあなたは愛してそんなセリフねえな俺今まで、うん、そういえば、うん、でも例えば嘘の家庭の話だと思って聞いて、まあ愛していますっていうのが、うん、いやこれじゃ言えねえよって気分とか出てきたんですよ、うん、
おーすごい
お
すごいちゃんと気持ちも持ってきたい
そうなんですよ、うん、前だったら違うわけですよ、うん、要するに言えばいいんですから、
うん、
ところが本当に相手のことをそういうふうに思うかどうかっていうことがすごくなんか自分の中でこう気になってきたんですよね。
それでも本当に
肉体化するっていうんですか、
愛しちゃったらそれさ奥さんのこととかやっぱよぎるじゃん。
大丈夫です、だからそんなセリフはもらったことないですから今物の例えで僕言ってるだけですから
それは何ですか、舞台だからですか。
ね、舞台の前からその映像作品に出ててもそう思えるかどうか、あるいはそのセリフを肉体化した状態で言えるかどうか、うん、でその中でいやこれまで言えないし、うん、例えば相手がお芝居としてなんか僕に毛布を例えばかけたとするじゃないですか、うん、凍えているのか分からないけど、うん、その時に初めてあなたのこと好きですって例えば言うかどうかっていう気分が整うとか、
うん
う
んうん、
でもそれが例えばない場合ね、例えば毛布をかけないでそこで棒立ちしてる人から言葉をかけられた時にあなたを愛してますって言ったら全然違うじゃないですか。
違いますよね、
気持ちの入り方が全然違うじゃないですか、うんうん、だからこれだったらまだ監督、俺あなたのこと好きですとは言えませんよ、
うん。
っていうことを言いたくなってきてるとか、そんな感じになってんですよ。うん、
意味がね。
そっか、だから完全に別人格になってその役になるっていう感覚が。
別人格になるという意識よりも、このセリフをちゃんと言うためには、体重乗せて言うためにはっていう。う
ん、なんでこの言葉が、この気持ちが出てくるのか。
出てくるのかっていうことかな、
うんうんうんうん。
で、それをなんかすごく気になるようになってきたんです。うんうん、でも、所詮行われていることっていうのはさ、虚構だし、嘘の世界じゃないですか、う
ん。フィクションね。
フィクションですよ。それなのになんでこんなこと思うんだろうなって思ったんです、うん。で、もう一方でですよ。話ずれますけど、うん、そういえば、世の中って演技って悪い言葉で使われてねえかなとかって思って、
なるほど。
おお。
で似たような言葉で、これも PK 結構詳しい世界だからですけど、あれってプロレスじゃんみたいな言い方する言葉ってない？
間違った
使い方だよね。悪い言い方です。なんかレース的ななんていうかな、クオリティの低いなんか例えば争い事みたいなことを装ったものを。あれってプロレスじゃん、うん、とかっていう言い方
で、
まあ、
最初から出来上がって、だから例えば国会のなんかやり
方とかね。そう
あれがプロレスでね、とか。
そう、うん。っていうのを、こう見たらなんか似てるなとかって思ったんですけど、うん、一方で、俺も子供の頃、プロレス結構見てた時があって、で、これは、まあ、ショーアップされた世界にせよ、見たものが本当になんか胸に迫るものを見たりとか、うん、感じてきたりとかしたこともあったし、うん、例えばなんだろうな、北の国からとかも好きで見ててさ、うん、本当にこの純と、田中邦衛さん演じる黒板五郎お父さんとのこのやりとりが本当のものであるかのように見えたりとかするっていうことは体験上感じてきたわけじゃないですかね、
うんうん、
あるいは金八先生とかもね、
うん、
我々は腐ったみかんや機械を作ってるじゃないです、
うん、
人間を作ってるですとかって、
うん、
ね。
そういえば前回も金八先生の話しましたね。
そう、うん、でそういうものをこう見た時にもう本当に、うん、あるいは武田鉄矢さんがね、うん、自分の好きだった方がこう、ね、刑事物語で死んでしまった人がね、うん、こうね死体の現場でこういうチョークで書かれた後ね、この肘のあたりとかでねこうやって拭きながらね、死ぬわけないでしょうかって言ってるの、
うん、
なんかやばいじゃないですか、うん、やばいですけど、うん、でも本当になんかこう危機迫るものとかを感じた瞬間とかやっぱあるわけですよ、うん、で自分がそういうお芝居をしたいかどうかっていうことよりも なんでそういう風に感じたのかな、あれは嘘じゃなかったなって思うわけです、
うんうん、
だけど
そう
ですね、なんかこう寛容的な表現としてあれって演技じゃん、うん、あれってプロレスじゃん、あれってパフォーマンスじゃんとかって。
お芝居でしょ、
悪い、そう、お芝居でしょって、なんか悪い意味で言われてるなとかって思って。
でもお芝居だからめちゃくちゃ真剣にやってるわけですよね。
ああ、そうとも言えますね。
ね。例えばですよ、娯楽っていう言葉が 今イコールエンタメかもしれないですけど、娯楽っていう言葉はすごく罪だったなと思ってね。なんか楽で楽しそうじゃないですか。
ああ楽、うん、娯楽、うん、
でも娯楽ってめちゃくちゃ
入っちゃってるね。楽
真剣に、うんうん、AKB のなんかドキュメント映画を見ても、出てくる直前までなんかすごく舞台裏でね、なんか過呼吸を起こしたりとか、でも曲が鳴ると笑顔で出てくるとか、でもああいうのが多かれ少なかれエンタメにはありますよね。だってね、
あるね。
でしかも決決めは決まってるわけじゃないですか。この曲は何分とか、このトークは何分とか
決まってる。
じゃあそれって八百長ですかって話ですよね。
はいはいはいはいはいはい、はい、
でも決まってるものがあるからそこでプロセス過程を全力で真剣にやらないと次呼ばれないっていうのもあるじゃないですか。
あるね、
だそこら辺がなんかこうごちゃ混ぜになってまだ伝わってないことがすごく多いかなと思って、ね、
あ、そうだね、
やってる方はもう真剣 100% だもんね。
あのね、だから北の国からでいうと田中邦衛さんのね、この間の4で、はいはい、倉本壮さんが次の日コメントを出してて、ああやっぱりなっていうのが面白いなというのがあって、男は真面目にやればやるほどどこかで必ず矛盾が出てくる、でそれを田中邦衛さんは必死で真剣を演じてくれて、そこから生じる矛盾が、まあ良かったんです、まあだからあれ要は喜劇なんですよね。
スレスレのね、
そうそうそう、だからもうああいうテレビのフレームの中で見るとすごい悲劇とか、のもあるんだけど、でも必死で情けない姿をさらけ出してるってあれ喜劇じゃないですか。それを必死でやってくれた、真剣をやってくれたっていうのを倉本さんが書いててどっかで、まあこういうことだなと思
います、ね、確かに国枝さん、田中国枝さんのお芝居、特に北の国からの田中国枝さんのお芝居っていうのは視野が狭い人間というかな、
そうですね、
真面目すぎるというか、一途というか、間違った方向でもその視野が狭くてそこに向かって突っ走ってしまうというかね、そういうところがなんか悲劇的でしたね。
なんだったらもっとそれまでの田中邦衛さんの作品とかを見ると、笑わそうっていう邪心があったって、これは倉本さんが言うんですよ、でそういうのいいからって、 とにかく真剣に必死で、もう情けないことに取り組んでくれっていうので、あれがなんかできたんだって。
ああ、なるほど。
まあ、だからそこですよね。その真剣ってことですよね。
そうですね。
だからそれって台本上のものだけじゃないもの。
そうなん
だ、ね。体乗っかったものがあるじゃないですか。
体乗っかったものある。でもそういうこと。だから、小手先だけで、テクニック上で例えば笑いに持っていくことの設計図とかっていうものは、すぐ思い描けるんですよ。ただそこに心があるかどうかっていうことが見え方としても、こちらとしても演じ手としてもなんかね、全然違うんだよなとかって思って。
本当そうですよね。
その、そうなんですよ。
いや、お笑いでも、例えばまあ演芸場とか出て漫才やるときに、もう決まりきったいつもやってるフレーズの台本通りやってもやっぱ受けないんですよね。
なるほど。
で、やっぱ自分が好きなものとかをちゃんと初めて喋るように喋ってないとやっぱ受けないっていうか。
だから台本があっても違うってことでしょ
う
ね。
そうそうそう。
当たり前のところだ
と。そうそう。
生物ってこと
だよね。だからやっぱ台本も嘘がありすぎると説得力がないものになるよね。あれ不思議なもんで。笑いに関しても。
だから、セリフで書かれたことだけを再生するんではなくて、気持ちを再生しなくちゃいけないわけだよね。
そう。いや、だから、例えばお客さんと一緒にライブ感を出したい場合、どうするかって考えた時に、何のネタをやるかをもう舞台に出るまでお互い何も喋らないっていうやってみるわけ。だから実際これどうなんのってお客さんに思わせるためには、自分たちもどうなるかわからないことをやった方がドキドキしてもらえるのかなっていう。それでなんかね、最近そういうのやったりもしてる。
へえ。
こんな感じになるんだみたいな。
ああ、なるほどね。自分を騙す作業なのかな、ある種。
ある種、まあ、自分だけで決められるもんじゃないから、まあ、相方とかも、あ、今日こういう感じなんだみたいな。
お互いの真剣さを保つためでもあるのかね。
そうそうそう。だから、ね、まあ、結構お互いの引き出しを知り尽くしてないと、それなかなかできない
んだけど。まあ、それもできない。それはいいプロレスなんじゃないですか、まさに。
真剣にやらないと
出てこないんですか、ね、それは。
でもやっぱり、それ、そうしないと体重が乗らないことっていうのはある。
体重乗るかどうか問題でしょ。
いや、そうなんだよ。体重問題なんだよね。
だからさ、 あとさ、爪痕残す問題ってあるじゃないですか。そのこと、爪痕を残すっていう言葉が。
うん、ゾワッとする。
あれ何なんですかね。
爪痕
を残すってさっきの言葉で言うと邪神でしかないじゃないですか。
そうだね。
ね、
爪痕って基本ネガティブ
なんだよね。爪痕っていうだけですもんね。
目立ちたいっていうだけだからね。
そうそうそうそう。そういうものなのかなって僕はやっぱり思っちゃうわけなんですよね。
そっかそっか。
例えば演劇とかチームプレーだったら、爪痕を残すっていうのが誰か一人企んでたらさ、すげえ邪魔なものしかならない。
確かにな。今なんか自分のメンタルが今そういうステージのとこに今あると、いうことを認識してから、ある種の今までの価値のね、転倒というか、変化が起こってね。
すごいね。
なんか、
変化して
る。そしたら俺許可局も演技なんじゃないかって思って。ね、
演技ですね。
これは、
いや、抜けシャーシャーと。
演技です。
抜け抜けと言ってますけども。
うん、いい演技してるね、俺たち。はい。俺と PK いい演技してるね。う
ん、こんな人間じゃないです。
うん、それは、PK さんだって、他のところに行った時には、また違う演技プランがあるのかもしれない。
う
ん
う
ん
う
ん、
で、そうだよね。
俺もそう。うん、でも、達夫にしてもそうだと思うんです
よ。まあそうだね。達
夫だって大学で教鞭を取ってる時は、学生退治する時には、そこには演技があるんだと思うんですよ。俺はいい意味で言ってるんですよ、これは。演技って悪い意味になっちゃうじゃん。
うん、そうなんそうなん。
確かにね。
それを取っ払った上で、俺はもう全部が演技じゃないかって思うと結構腑に落ちてくるんですよ。つまり、僕家庭を持った時に一番それが引っかかったの。劇団マキタ。
ね、劇団ね。
劇団マキタをこうやっぱ旗揚げしてしまったわけですよ。実際のその例えば七五三という公演とかね。
七五三公演ね。
大イベントですよ。大イベント。大きいライブ。
妻の評論家から怒られるのが、その、結婚記念日の時、結婚記念日って
公演、評論家なの？主演女優じゃない？
主演女優でありながら評論家でもあるんですよ。そしたら全然体重が乗ってなかった、ね。他にもなったりするんです。ところが、まあまあ、結構自分で自分を悪い意味じゃなくて、騙してきてるというか、最初はだって俺父じゃなかったし。
そうだね。
なんかいろんなことを、こう、多分なさ、ワークショップ的なことを、繰り返しながら自分の父親っていうものの気持ち。
に体重乗っけて。
体重乗っけてきてるっていうね。っていうことを経験した。つまり、これ悪い意味ではなく、家族と相対してる時も俺は演技だし、許可局に来たら許可局の、そういう座員たちの中でやってる、お芝居をやっぱやってるわけだし。
そうなんです。で、それで言うとね、要はみんな演技ですよ。うん、でも、やっぱりこの3人で集まって許可局っていう演技だとしましょう。虚構をしましょう。するとその、多分もう、まあじゃあ台本があるとしましょうよ。僕らの頭の中に。でもそれを超えた伸びしろがある瞬間が、あ、これ面白いなっていう手応えみたいなのあるじゃないですか。
なるね。
俺そこだと思うんですよね。この人とやると、多分これ、もしかしたら番組とかの制作者も、それを求めてるんだと思うんです、全ての。ある程度、じゃあこれ一軸間違えないで10分喋ってそれで終わりって、それで9大点かもしれないけど、でも想像以上のものを超えてきてくれたなっていうのをやっぱり聞いてて、見てて面白いわけじゃないですか。だから多分、だから台本があるとか、決めがあるとか、ケツがあるっていうので、軽く見る人って、なんかすげえ分かってねえなと思ってて、前も話したかもしれないけど、オバマがなんか広島で演説した時って、じゃあなんであれ、台本ありますよ。で、こんなこと言うだろうって分かりますよ。でもなんで感動したかって言ったら、やっぱり乗ってきて、それをこう、こっちの想像を踏み越えてくるものがそこに伸びしろがあるからでしょ。で、あれ、本当に他の人がやって、何も気持ちも乗ってこない。ただ読んでる人だけだったら何も伝わってこないですよ。
そうだね。
で、これ、オバマとか政治家だけの話じゃなくて、毎日の朝礼とかもそうで、朝礼なんて毎日セレモニーじゃないですか。でもそこでスピーチで何か超えてくることを誰か言った瞬間、あ、この人すげえなって思うわけじゃないですか。多分もう誰でもどんな職業でも、毎日日々セレモニー、演技だと思ってて。でもだからこそ、決めがあるからこそそれを超えてくる瞬間っていうのが、多分人を動かすと思うん
です。まさにでも俺はそういうのは思うね、
それは本当に分かった方がエンタメとかもっと面白いんですよ。
だから、本当なんかめちゃくちゃの古臭い言い方だけど、例えば真心だよ
え、しかもなんで俺が言われてんの？なんで俺が言われてんの？いやいや、俺がなんか説教されてるん
だよ。いやいや、これだから、その、真心問題ってあると思うんですよ。なんかまあ、その時の為政者の、それが定例会見的なところで使う言葉なんか、その、真心はやっぱ感じないじゃないですか。真心ってのは相手に対する思いやりということも含むんでしょうか。そういうことではなくて、 そう、伝えようとか、うん、今自分が思っていることを、なんかすごい、やっぱ肉体化して体重乗せてやるかどうかっていうことってすごくある。うんうん、つまり真心なんだよ、タツは、うん。だから君が、その演芸場で相方と取り組んでることも真心なんだよ。じゃない？
ちょっと牧田さんキモいです。
じゃなければ米粒のさ今日の台本漫才ってコピー配ればいいんだから、
ね。これね。
そうそう、うん。でもそれを超えたものがやっぱり、うん、なんかやってもらえるからでしょ、
漫才とかそうだもんね。
ああやっぱり、うん、こいつ声でけえな、いっぺ声でけえなとか、うん、やっぱそこに感動するわけでしょ。
うん、声の大きさに感動しちゃダメですけど。
でも台本上では分かんないじゃん。
まあね。
こ、う、れ、ん、落語の話聞きたい。
うん、同じだもんね。
落語ってなんていうか、うん、お芝居と違うみたいな話が一方であるけど、うん、だけどあんな嘘っぱちな世界ないよね、う
ん、でみんな知ってんじゃん。
多分、う
ん、だからあんな嘘っぱちな世界ない
んだよ。なりきりはしないんだけど、うん、体重だけ乗っけてんだよ。
なるほど。
ほう。でいやだから日頃から例えば、いつも急須でね、うん、鉄瓶かなんかの急須でお茶入れて、うん、でキセルかなんかパッパッて吸ってさ、うん、ね、あの革財布で、うん、もうそれはなんか浜に落としちゃったりとか日頃からやって取り組んでんの。
その薄い落語のテンプレートだけ引っ張ってきたイメージですよね。
ね、それね、あのいろいろ麻布絶好釜無し蔵まで歩いたりとかするわけ。
知ってる知識
は。え、うん、うん、そういうこと？なんかそういうことを日頃から落語家さんをやることによって、
まあ両権だよね。だから、
うん、それは両権っていうのはまた難しい。真心のことだろ、それはある種の。
真心、まあそうかもね。
まあ。だからさっきの俺の話で言うと、
スピリット。
さっきの俺の話で言うと、
二人とも話したいことだけ話してるね、
う
ん。
さっきの俺の話で言うと、うん、尺も内容もみんな知ってるわけですよ。
みんな知ってる。
それを超えてくるからいいわけですよ。
うん、そう。
するってえとっていうのが嘘っぽく感じたらダメだろ。
うん。
真心だよ。
いやだから人によってアプローチは全然違うわけ。うんうんうん、本当にもう10代とかの頃からもうあの死をしあの死とか言ったりとか火を知って言ったりとか
危ねえぞそれ危ねえよ。
そっからもうそういう役作りをしてくる人もいるし、うんうんうん、そのもう両権だけで、
うん、
江戸っ子の両権
そのだまあそれを例えばね、あの男子さんはなんか江戸の風とかね、うん、いろんな言葉で言ってたかもしれませんけれど、うん、普段からじゃあ落語家であろうと、うん、江戸の風を感じさせるぐらいのその両権を作り上げるって、うんうん、なかなかのことじゃないですか。
なかなかのことですよ。
それでそこにあの人が、講座に上がった瞬間になんかピューっと江戸の風が吹くなんて、うんうんうん、どういうことなんだよそれって思うけどね、うん、ほんとね、うん、でさ、お芝居だからなんつうかな、お話の中の登場人物としてそういうふうに見えるかどうかっていう問題もあるかもしれないけど、まず落語家の江戸風情っていうかそういうものを感じさせるっていうのにはなんかやっぱ演技プランがあるんだろう。それは
まあ、そこはやっぱその各一門によってアプローチは違うけど、うん、あると思うよ。
俺映画評論家の松崎武雄さんの話を聞いてて面白かったことがあってですね、うんうん、まあ、演技を大きく分けて2つあると、うん、経験上から、うん、まあ、それを遡って、なんか得られるもの、うん、でそれでまた、再現することによって、まあ、演技とする、うん、これは例えばなんかどっかに、まあ、足ぶつけていてっていう経験とかはあるわけだから、うん、その痛いっていうものを自分の中で、思い描きながら演じること、うん、痛さの表現をすること、うんうん、でも一方で全く誰も経験がしたことないエセオチックなその宇宙人の設定です皆さんって、うん、
とか人殺しの役とか、ね、
人殺しとか、うん、まあめったにそんなことは経験することがないものは、うん、じゃあどうするかっつったら、まあ、文献を読んだり、うん、まあその殺人鬼のお話を読んだりとか、うん、過去のなんかそういう古典的な殺人的な話を読んだり、うん、宇宙人のお話とかを読んだりとか、あとなんか宇宙のそういう物理的な本を例えば、うん、例えば読むなりして取り組む、うんうん、っていう、まあ、やり方もあります。想像をすることでさ、うんうんうんうん、でもさ俺も例えばまた元の話もすると許可局で やるとき、だってなんか3人と話するときの基準を何か作るたびに日頃からなんか読んでたりとかするんだよね。あるいは俺結婚して子供を儲けたときにやっぱ育児書とか読んだもんね。
そうやってだから10ヶ月
なったことねえもん。
10ヶ月をかけて父親役になる。
慣れてねえって言われたけどね。灰皿が飛んできたよ。うん、ある種の。
慣れてね。
慣れてねえよって。
灰皿飛んできた。
心の中の蜷川さん
のね。哺乳瓶だったけど。でも、一応、なったことのないものになるためには、一応読んで、ちんぷんかんぷんっていうか、うん、あんまりこう、ずしっとくるものは何もなかったけどね。うん、あとはもう、自分で体験的に長い時間かけてね、うん、なんかそうなってった ところもあると思いますし、まだ未だにその作品を作ってる最中だと思いますよ。ね。だからまあなんか、その二つを考えると、だから全て俺演技だと思うんですよ。それを意識してないってだけの話であり、うんうん、で、人格は一個であるっていう幻想がありすぎるから。
うん、そうだね。
うん。それをなんか、例えばアイデンティティみたいなこととかって言うんだけど、うん、アイデンティティ云々とかっていうことでもなく、うん、もっと普通にイラッと考えて、と、もう一個は、演技という言葉が悪く喧伝されすぎているからだけど、みんな演技してんじゃん。
そうだね。うん。うん、いや、だから、ね、学生の時バイト先の自分と家にいる自分ってこんなに違うもんかって驚いたし、うん、それが楽しかったりもしたもんね、うん、あ、俺こういう一面があるんだこの場所に行けばっていうね、うん、
バイト先っていうのも、まあ、まあ嘘じゃないわけ
だ、ね、嘘じゃない、だから嘘じゃないんですよ、完全に演じているわけじゃないんですよ、むしろなんかこう引っ張ってもらってる感じです、知らないところをね、うん、この場所を、うん、なんかそういう面白さって感じましたよ。そうだよ、うん、
でなんかサブカル系の人が例えば三浦淳さんとかさ、博士、水道橋博士とか、うん、それから例えばなんか、かつてテレビドラマとかで、だって出たとするじゃない、うん、あるいは映画とか、例えば出たとするじゃない、うん、なんか、見ててこっちがざわざわするって、なんかさ、あの人たち本書いてたりとかすることが浮かんで、この体験記とかを、それで見てきて感じてきたこととかを本に書いてとかするじゃん。うん、そこまで見えちゃうと、うん、なりきってないみたいなものに見えてしまうっていうことのざわざわがあると思うんですよ。うん、
なるほど。
だから、俺は、そういうことも与えてきてるのかもしれない。許可局で喋ってる、そういうメタ的な言葉、批評的な言葉を語ってきてるからね。
うん、
だから、俺がもしも、だからテレビとかに出て、なんか、ざわっとするような感覚を与えてするんだとするならば、俺は真心が足りないんだと思うなって。
それは、牧田さん、
なるほど。俺の、
真心が足りない。その場の役作りがね。
もう、カラッと俺もう、本当に、信じ込んでみた方が面白くねえか、とかって。
うんうん、これ舞台とか1ヶ月2ヶ月でしょ、うん、で自分のその役に入るわけでしょ、うんうん、他のエンタメとか例えばもう本とか読める、
いやなんか俺さもうだんだん辛くなってきちゃった、
辛いでしょ、
辛くなってきちゃった、
だからそういう大変だなと思うわけですよ、う
ん、いやそだからさ、うん、本当に
小説なんか読めないでしょ、
恋人とか夫婦の役の人とかさ、うん、本当に一瞬だけでもそういう気持ち芽生えちゃうよね、
なるって
多分
芽生えます
ね、なるよ、うん、
芽生えます、
なるよ、知ってるんですか、
なるよ、
なるよ、なりますね、うん、はい、
だってもう心がそうなってんの、
うん、ごめん、なんか知らないの俺だけでごめん、うん、なんか
いいよ北の国からやってみ、もうそうなっちゃうからな、場所まで移しちゃうから、
なっちゃってた、
うんうん、でも人間は社会的な生き物だって言われるから、うんうん、はい、その属してるコミュニティとか社会ごとに、うん、多分自分のキャラクターは全部違うんだけど、
うんうんうん、
全部同じだよっていう一つ、
うんうん、
あのアイデンティティは一個じゃないよっていうことですよね、
うんうん、そうですね、そうそう、
だから真心なんだ、
うん、ちょっとよくわかんねえんだけど、
でもっと言うと、
そのだからお前の言ってる良言の話と同じだって言ってんじゃん、
なんで切れて
んの、あとそのいろんな場所、
真心と良言同じだって言ってんだ、
場所で言うと
俺寄り添ってんじゃねえかよ
やっぱり自分の想定外の自分を引き出してくれる場所とか人って巡り合うのは必要ですね、
うん、そうだね、そうだね、
心の中の、確かにそうだ、心の中のアントニオ猪木に出会うってことですよね、うん、自分が50しかなかったら60、70まで引っ張ってくれる人ね、
ああそうね、
うん、あれこれこんなにできるんだって、
確かにそうだ、
最初のタイガージェット時なんかそんな気持ちいいです、俺ここまでできるんだ、ここまでお客を、
今日はすべて演技論、東京ポッド許可局 TBS ラジオをキーステーションに、マキタスポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。